Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝、神様の言葉、聖書の言葉に入りたいと思います。
We're talking about what is your refuge?
あなたの酒どころは何ですか?
Let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読んでみたいと思うんですが。
Psalms 46 verses 1 to 3.
聖書の詩編というところがあります。そこの46編の1節から3節を読みたいと思います。
Let's read it together.
一緒に読みましょう。
せーの。 God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge.
で、日本語で読みたいと思います。詩編の46編の1節から3節です。はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。
Amen. Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that you are a true refuge for our lives, Lord.
神様、あなたが私たちの本当の酒どころであるから感謝しています。
Lord, let your word speak to our hearts today, Lord.
主よ、今日あなたの言葉が私たちそれぞれの心に語りかけてください。
Let it renew our minds today.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちの思いを新たにしてくれますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So another version of this verse 1, it says, God is a refuge and strength and a very present help in trouble.
先ほど読みました詩編の46編の一節をまた別の訳で読んでみますとですね、神は我らの酒どころ、また力、また苦しい時ですね、問題がやってきた時にそこにある助けであると言っています。
A very present help. That's the point. Last week we began by we talked about what a refuge is.
この酒どころ、逃げ場っていうのは何でしょうっていうことを先週お話ししました。
We talked about what it looks like to what are the results of choosing a wrong refuge.
そして私たちが間違った酒どころ、逃げ場を選んでしまったときにどういう結果がやってくるかということを先週お話ししました。
And there were three things that we looked at.
そしてそれには3つの結果があるということで、3つのポイントをお話ししました。
The results of choosing a wrong refuge is distance.
間違った酒どころを選ぶときにやってくるものは、まず結果は距離。
It creates distance in our relationship with Jesus Christ.
それはイエス・キリストと私たちの間に距離が、できてしまうということでした。
Not that God has walked away from us, but that we have walked away from Him.
それは神様が私たちから離れていったのではなく、私たちが自分で神様から離れてしまったということです。
Because the first commandment in Exodus 23 was, "You must not have any other gods but me."
というのは、聖書に出エジプト記というところがありますけれども、そこで神様の戒めが書いてありますが、まず第一に神様が与えた第一の戒めというのは、あなたには私の他に他の神々があってはならないというものでした。
A wrong refuge is going to someone else or something else first before you're going to God.
そしてその間違った逃げ場、酒どころというのは、まず何か問題があったときに、神様助けてって神様のところに行く前に、行く代わりに、誰かのところに、どっか他の場所に逃げていく、そこに助けを求めてしまうときに、そこが間違った酒どころになります。
Because when you do that, that means you're not putting God first.
もしそれをしてしまったら、まず神様を第一にしていないということになってしまうからです。
The second result that we looked at last week of choosing a wrong refuge is disappointment.
そして私たちが間違った酒どころを選んでそこに行ってしまったときにやってくる二つ目の結果は失望。
When we try to go to other things instead of God,
まず神様のところに逃げていかないで、神様に助けを求めないで、他の場所に行ってしまうと、
It will always leave us disappointed. It will always leave us wanting feeling like we're missing something yet.
私たちには常に失望感がやってきます。何かやっぱり足りない。ここに行ったけど、あの人のところに行ったけど、でも何か足りないというその失望感が常にやってきてしまうんですね。
Because Satan tries to get us to go to things in the world offering comfort.And help when really only God has that answer for us.
というのは悪魔というのは本当は神様しか私たちに真の慰めや答えをくれないのに世の中の他のところに他の人のところに慰めとか答えを求めて行っていいんだよというような偽りを私たちに仕掛けてくるんですね。
The third result of going to a wrong refuge is destruction.
そして間違った酒どころにいた時にやってくる三つ目の結果は破壊。
And we read about King Asa last week.
先週ですけれども、イスラエルのアサという王様のことを聖書の中で見てみました。
In 2 Chronicles 16, verses 12 and 13.
それは旧約聖書の第二列王列第列歴代史ですね。ごめんなさい、歴代史の16章です。
It says in the 39th year of his reign, Asa developed a serious foot disease. Yet even with the severity of his disease.He did not seek the Lord's help, but turned only to his physicians. So he died in the 41st year of his reign.
それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は主を求めることをしないで逆に医者を求めた。
See, Asa didn't, King Asa did not die because he went to doctors.
このアサという王様が死んでしまった理由は医者のところに行ったからではありません。
I go to the doctor when I need to go to the doctor.
必要があれば私はすぐに病院に行きます。
But he died because he didn't seek the Lord.
というのはこのアサ王が死んでしまった理由は主を求めることをしなかったんですね。
If you read his whole story found in 2 Chronicles,
story about
him. Yeah.
このアサ王のお話をこの第二歴代史を読むと16章を見ると分かるんですが、
You would find that when he was in trouble, when he had lots of stress in his life, when armies were invading his country, he went to the Lord first.
その子の彼のことを読んでみると分かるんですが、この朝が問題に陥ってしまったりとか、敵がやってきて、本当にトラブルがやってきたときに、彼は主のところに、神様のところに、まず第一に行ったんですね。
And the Bible says that God saved him out of his troubles.
そして聖書は言っています。神様はこの朝という王様をその問題から救い出してくださったと。
I mean, it's pretty stressful to have an army invading your country, right?
自分の治めている国に敵がやってきて、それを征服しようとしてきたら、本当にストレスたまりますよね。
When God was his refuge, he was rescued.
しかしですね、その朝がまずそういう問題がやってきたときに、神様のところに逃げていったら、神様を避けどころとして、まず神様を第一に求めたら、彼は神様から救われたんです。
But in his later years, he relied upon his prosperity.
しかしですね、彼は人生の終わりがやってくるときにですね、神様をまず第一に求めないで、自分が築いた繁栄を頼りにしてしまったんですね。
He relied on other people.
そしてまた、他の人に頼り切ってしまいました。
And pride began to rise up in his heart.
そのような中で彼の中に、高慢な心が湧き上がってきました。
And he was too prideful to go to the Lord.
そして、問題がやってきたときも、もう高慢さがありました。プライドが高くて、神様のところに、まずも、主を、神様のところに、まず助けを求めることをしなくなってしまったんですね。
And it says he died in his 41st year.
そして13節は言っていますね。すなわち朝はですね、その治世の第41年に死んだと書いてあります。
But when we face troubles, when we face stress,
私たちが問題に直面したり、何かストレスを感じたときに、
What are the results of choosing?The right、refuge.
そのような時に正しい酒どころを選んだらどのような結果がやってくるでしょうか。
I want to look at three results of choosing the right refuge.
正しい酒どころを選んだ時にやってくる3つの結果を今日見てみたいと思うんですが、
the three results of choosing God as our refuge.
それはですね、まず何かあったら神様のところに逃げていく、神様を避けどころ、逃げ場とするときにやってくる、それがもちろん正しい避けどころですけれども、結果は何でしょうか。それを見てみたいと思います。
This whole psalm talks about Psalms 46 talks about God being our refuge。
この先ほど読んだ詩編の46編というのは、その詩編全体がですね、神様が私の避けどころ逃げ場であるということを語っています。
And the first result of choosing God as our refuge is strength.
まず神様を第一と、神様をまず最初に避けどころとして選んでやっていくときにやってくる結果は力。
Psalms 46:1 says, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble.
神は我らの避けどころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。
When we turn to something besides God,Doesn't it feel like your strength just kind of disappears?
皆さんが神様以外のところに逃げて、あそこに助けを求めようってまず最初にしてしまうと、なんかやっても力がやってこない、かえって力が抜けちゃったって感じたことありませんか?
I have no strength to face this.
もうこんな問題があっても、問題があるんだけど力が抜けちゃってもうダメだ。
But when we turn to God,
でもそのような問題が来たときに神様のところに行ったら、
We can declare the Lord is my strength and very present help.
この神様が私の自分の避けどころで力であって、今ここにある助けだって宣言できるんですね。
Because he has the strength that we need.
というのは神様が私たちが必要としている力を持っていらっしゃるからです。
And how do we do that? How do we turn to God?
じゃあどうやって神様のところにこう行くことができるんでしょう。
Just like this morning, we took time to worship the Lord. That's turning to God as our
strength. 神様のところに行く、神様のところに力を求めていくという方法の一つは、今朝私たちがここに集まって神様のに向かって賛美礼拝をした、それも一つですね。神様のところに行くってことです。
Praying in tongues can be very strength-giving.
そしてまた異言で祈ることも力をくれる一つの方法です。それは異言で祈ることによって人に向かって祈るのではなく神様に直接祈ってるからです。
そして異言の
祈りという素晴らしい賜物の祝福を受けているいらっしゃる方はですね、それを毎日使いましょう。毎日それで祈りましょう。
Many times when I don't know what to do, I just begin to pray in tongues and begin to worship the Lord.
私がどうしていいかわからないというような状況に直面したときに、異言で祈るんですね。そして神様を礼拝するんですね。
And I feel rejuvenated and I begin to get answers from the Lord.
そしてそのようなことをしたら、本当に力が戻ってきた、力が湧いてきた、そしてこれが神様の答えだっていうことがわかるんですね。
Reading your Bible.
そしてまた神様のところに行くっていうのは聖書を読むこともそうです。
Spending time in the Word of God will bring you strength because you're turning to God.
というのは神様のところに行くっていうことは神様の御言葉を読むことをするんですね。神様の言葉を読むことによって力がまたやってきます。
I have so much work to do. I don't have time to read my Bible.
もう仕事が忙しくて聖書読む時間ない。
I get up at 6 in the morning, I just don't have time.
朝6時に起きるのに時間がない。
Well, get up 5:45.
そして、ね、6時に起きても時間がなかったら5時45分、15分早く起きれば聖書読む時間ができます。
And make time.
時間作りましょう。
You'll find that you'll have more strength to get through your day.
それをやったらですね、一日を過ごすときに、あ、もっと力があるって感じると思いますよ。
Because you're saying, I'm putting my focus back on God first.
というのはそれをするときに、私は自分のフォーカス、焦点をもう一回神様に向け直しますって言ってるからです。
You know, there's lots of things that people turn to find refuge that brings disappointment in life.
そして、人がですね、いろんな避けどころ、逃げ場のところに行くんですけれども、間違った場所だと失望感がやってくることがありますね。
That brings no lasting strength in life.
間違った避けどころだと、永遠に続く命というものはやってきません。
Drinking.
例えばそれは、お酒を飲むこと。
Drugs.
麻薬、ドラッグ。
Food.
食べ物もそうなり可能性があります。
Shopping.
買い物も間違った避けどころになる可能性があります。
Even sports.
スポーツでさえも間違った避けどころになる可能性があるんですね。
Entertainment.
また娯楽。
Pornography.
ポルノ。
People go to snack bars.
また、スナックに行くとか。
Try to forget their what's happened in the day and、
ね、
try to run away.
一日のに起こったことを忘れようと思ってこうスナックに行くとか。
But the problem still remains.
でもそのようなことをいろいろ今言いましたけれども、やっても問題はまだ残ってるんですね。
Self-pity.
自己憐憫を陥ったりとか。
Some people fall into self-pity as a refuge.
ですね。自己憐憫、ああ、自分はかわいそうだって思うことによって、そこにこう慰めを、そこにが酒どころって感じる人もいるんですね。
Some of these things are very bad. Others, some of these things are not bad if they're put in the right priority.
今私が述べたいろんなところ、酒どころになる可能性があること、いくつかは良くないことですね。でもいくつかは別に悪いことではありません。ちゃんとした優先順位をしていけば。
Busyness can be a refuge for some people.
で、またある人たちに対しては忙しくなる忙しさというのが酒どころになることがあるんですね。
I don't want to think about this. I'm just going to stay busy.
あのことはもう考えない。でもただもう忙しく一日を過ごそう。
And you're wore out.
でも
疲れて、
問題がまだそこにあった。
You get tired.
疲れちゃう。
You have no strength.
力が抜けちゃった。
Some people just try never to be alone. They always have to be around people as a refuge.
またある人たちはですね、一人ぼっちに絶対にならない。必ず誰かと一緒にいよう。誰かと一緒にいることが私の酒どころだって思う人が、それをする人がいるでしょう。
Some people try to lose themselves in video games.
またある人たちはですね、ビデオゲームでも世界を忘れようと思う。
None of these things bring strength to our lives.
でも今挙げたことの中で私たちに真の力をくれるものは、くれる人はいませんね。
Fantasy and sexual immorality.
また空想の世界に入るとか、また不道徳な行いをする。
Men and women both can fall into this.Marriage is not working so well, so what do you turn to? You turn to pornography, you turn to fantasy, romantic books.
結婚生活が夫婦関係がうまくいってないからっていう状況に直面すると、ポルノに逃げていったりとか、空想の世界に入ったりとかしますよね。
But none of these things give you strength.
でもそのようなところに行っても、そのようなことをしても、本当の力をくれることは決してありません。
God is the one who gives us strength.
神様だけが私たちに本当の力をくださいます。
And so we have to ask ourselves, what am I turning to when I need strength?
ですから私たちは自分自身に問いかけてみるべきですね。自分に、今力が必要だって思うときに、どこにそれを求めていってるんだろうか。
Jesus said,In Matthew 11:30, Jesus said, "For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light."
イエス様は聖書のマタイの福音書というところでこう言っています。私のというのはイエス様のですね。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Many times the reason we don't have strength is because we're trying to carry things that God never intended us to carry.
そしてまた私たちが本当に
when you feel what?
Many times, the reason we're stressed out is because we're carrying things that God never intended us to carry.
私たちが時々こうもう本当にストレスが溜まったストレスを感じてしまう理由の一つは、神様が負いなさいと言ったに首輝きを私たちが負ってないからです。
Have you ever been mad at someone?
誰かに対して怒って、
and you can't sleep at night because you just This person's made you so angry.
もうこの人のせいでもう怒ってるっていうその怒りが溜まって夜眠れない。
You're carrying something that God never intended you to carry.
そういう状況があったとしたら、神様がこの首輝きを負いなさいと言った首輝きは負ってないんですね。
It's because you haven't forgiven.
というのは許してないから。
You haven't taken the offense to the cross.
その自分が受けた傷を十字架の元に持って行ってないから。
Because when you take it to the cross and you leave itAt the cross, and let it be covered by the blood of Jesus. You release it, and it releases your soul.
そして、人から受けた傷をですね、十字架のもとに祈りで持って行って、イエス様、私はこの深い傷を受けたけれども、であなたのところに、持って行きます、手放します。イエス様のお名前によって十字架につけます。イエス様の素晴らしい血によってそれを負います。で、そういう祈りをしたら、私たちはそれを手放すと、神様から、and it comes.
It releases our soul.
私たちの魂が解き放されて、解放されて、魂に安らぎがやってくるんですね。
Don't try to carry it on your own. If you can't get it released on your own, you need to come and get help and get prayer.
ですから、でも自分でそのような祈りができなかったら、誰かにそのような祈りができるように、一緒にできるように祈ってもらってください。
The second result of going to the right refuge, of going to God for refuge, is help.
そして、神様のところに、行く、神様を避けどころとするときにやってくる結果の二つ目はですね、助け。
Again, the word of God that we're looking at is God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble.
神は我らの避けどころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。
And I like the Amplified Bible for this verse. It really gives us a deeper meaning of what the psalmist was trying to tell us.
そして別の訳を読むと、もっとこの詩篇を書いた人が言わんとしている意味が深くわかるのですごく好きなんですが、
says, God is our refuge and strength, mighty and impenetrable to temptation, a very present and well-proved help in trouble. I think my battery is dying.
神は我らの避けどころまた力誘惑に対して強くそれを誘惑を入り込ませないんですね苦しむときそこにある確実な助け
A very present and well-proved help.
神様というのはそこにあってそして確実な助けなんです
Can you say that together? せーのA very present and well-proved help. Amen?
一緒に言ってみたいと思います。ここに書いてあるのを一緒に読みましょう。はい。そこにある確実な助け。
Do you know why God is a very present and well-proved help?
どうして神様はそこにいらっしゃって、そして確実に助けてくださる助けであるか分かりますか?
The word present...
そこにあるというその言葉は
It means to be here, to be to appear.
ですね。ここにある、もうそこに見えている、現れているという意味ですね。
It means to cause, to light upon.
そして、
to light upon, to come
upon. 何かの上にやってくる。
to light upon. I light upon you. I come.Rest upon you, like a bird comes to a tree. He lights on the tree. It doesn't mean denki.
Okay. 誰かの上にやってくるという意味ですね。
To encounter.
出会う。
So when we turn to God to be our refuge, it causes us to light upon God, to rest, to land upon Him.
そしてですから神様を避けどころとするときに私たちは神様の上に乗っかるみたいな神様のところにやってきて乗っかるっていう意味ですね。
You know, God has proven that He is a good and present help to generation after generation after generation.
神様はご自身が世代にわたって常にそこにある素晴らしい助けであることを証明しました。
Every generation has experienced God's help.
それぞれの世代が神様から助けを受けたという体験をしているんですね。
And if He's been the help of previous generations, don't you think He's going to be a help to us today?
前の世代に神様が助けであったとしたら、今私たち生きているこの時代に生きている私たちにとっても神様が助けであるって信じられますよね。
Well proved. He's well proved. You can see from generation to generation how helpful He's been.
神様がどれだけの助けをなさったか、神様が助けであるということが確実なんですね。もう証明されてるんですね。
Because if you've asked Jesus to be Lord over your life, He is always walking with you.
もし皆さんがイエス様を自分の救い主として主として信じて心に受け入れたら。
He will always be walking with you.
神様は、イエス様は常に皆さんと共に歩んでくださいます。
He will always be a present help.
神様は、イエス様は常にそこにある助けでいてくださいます。
This is what Jesus said in John chapter 14.
聖書のヨハネの福音書というところの14章でイエス様はこう言っています。
Verse 15 to 17.
15節から17節です。
Jesus said, If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you.
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
Do you know what an advocate is?
助け主って誰か分かりますか?
An advocate is someone who intercedes for you.
それはですね、皆さんのために取り出してくれる方。
So, if I had a problem and I needed to go to, say, for example, I needed to go to, where I get my passports. What's that place called? I lose my English. The embassy. If I needed to go to the embassy.
もし私なんかこう問題が、問題を抱えてしまって助けが必要だって、まあ、したとしたらですね、アメリカ人としてアメリカ大使館にですね、領事館とか大使館にこう助けを求めていくことはあるでしょうね。例えばですよ。
And I have a friend that works at the embassy.
で、その大使館に友達が働いている。
I might call my friend, this is my problem, can you go talk to them, can you intercede for me?
こういう問題があるから、その人たちに話してくれませんか、助けてください、私のために、私を弁護してください。
That's what an advocate is.
ですね。ですから、ここでは、まあ、日本語では助け主と書いてありますが、私たちのために弁護してくださる方、そのようなことをする人ですね。
When you need healing, what do? You come for prayer, you come.Asking the Holy Spirit to intercede for you, to be an advocate for healing.
もし癒しが必要な時には、聖霊様助けてください。聖霊様私のために、私が癒されるために取りなしてくださいってこう頼みますよね、祈りで。
And the Bible tells us that He will give us His Holy Spirit to be an advocate for us.
ですね。聖書は言っていますね。神様はおっしゃいました。私たちのために聖霊様がそのような弁護をしてくださる方、取りなしてくださる方として働いていらっしゃると。
That's why it's good to use the gift that God's given you, the gift of speaking in tongues, because you're speaking directly to God through the Holy Spirit.
ですから先ほども言いましたけれども、異言の賜物をいただいている方はですね、異言で祈ることがとても大切ですね。というのは御霊に向かって御霊で私たちは祈ることができるからです。
I don't know if you realize this, but did you know that wherever you go, your insides go with you?
皆さんこのことをご存知かどうか分かりませんが、皆さんが行くところどこであっても皆さんの内臓は一緒についてきますよね。
If you go to Apita, your liver goes with you, right?
もし皆さんがアピタに行ったらですね、肝臓も一緒についていくでしょ。
You don't leave it behind.
肝臓を自分のうちに置いてアピタには行くことはしないですね。
Right? Your insides go with you.
だから私たちの内臓はですね、一緒に行きますよね。
And the Bible says that if you accept Jesus as your Lord and Savior, He lives in you and He goes wherever you go.
そして聖書には書いてありますね。もしあなたがイエス様を救い主として、主として心の中にお迎えしていたら、そのイエス様が自分の中に内なるものに住んでくださっていますので、どこに行ってもイエス様はあなたと一緒にいますよ。
He is a very present and well-proved help.
イエス様はそこにある確実な助けなんです。
Think about the story of Peter.
聖書の中にペテロという人が出てきますけれども、彼のことをちょっと考えてみましょう。
The tax office came to Peter and said, "You owe us money."
ですね、主税人がペテロのところにやってきて、税金をちゃんと払いなさい。
You haven't paid your taxes yet.
税金払ってないから税金を払いなさい。
How would you feel if the tax office knocked on your door and said, "Hey"?You owe me a lot of money.
もし皆さんのうちに税務署の人が来てトントントンってノックして、税金払ってませんよって言われたらどう思います？どう感じます？
Would that stress you out?
そうに言われたら税金未払いがありますよって言われたらストレス感じます？
I always get stressed out when it's tax time.
確定申告の時期になると、もう本当にドキドキしてストレス
溜まってくるんですよね。 I'm not proud of it. I'm just being real.
でも本当にね、やっぱ確定申告になるとドキドキしますよね。
Figuring out taxes in Japan and taxes in America, it's difficult.
日本でも確定申告して、アメリカでも実は確定申告しなくちゃいけないので、本当にもう大変です。
And I want to support my government.But I don't want to support them any more than I have to.
ですね。もちろん私は自分が住んでいるそこの国の政府の助けをしたいんですけれども、必要以上の助けはしたくないですね。
So Peter, what does he do?
で、その先ほどの聖書に出てくるペテロは主税人が来たらどうしたんでしょう。
He does the right thing.
彼はそういうふうに来たとき、主税人が来たら正しいことをしたんですね。
He goes to Jesus.
まず最初にイエス様のところに行ったんですね。
And before he can even tell Jesus the problem, Jesus already knows and has the solution.
ペテロにはこういうことが起こったっていうことを、ペテロ自身がイエス様に言う前に、イエス様は実は何が起こったか知ってらっしゃって、ちゃんと解決策を持っていたんですね。
What was Jesus' solution?
で、そのペテロが抱えた問題に対してのイエス様の解決策は何だったでしょう。
I bet none of us would have ever come up with this solution to pay our taxes.
ですね、この税金、払ってない税金を払う解決策、このような解決策を思いつく人はこの中には一人もいないと思うんですね。
Jesus told Peter, go fishing.
そして、イエス様はこのようにペテロに言いました。魚を釣ってきなさい。
Let's read it.
聖書の中の箇所をそのことが書いてあるところを読んでみましょう。
Talking about Peter. Peter went into the house, but before he had a chance to speak, Jesus asked him, What do you think, Peter? Do kings tax their own people or the people they have conquered? They tax the people they have conquered, Peter replied. Well then, Jesus said, the citizens are free. However, we don't want to offend them, so go down to the lake and throw in a line. Go fishing. Open the mouth of the first fish you catch,And you will find a large silver coin. Take it and pay the tax for both of us.
ペテロは家に入ると先にイエスの方からこう言い出された。シモンというのはペテロのことなんですね。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロが他の人たちからですと言うとイエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けるとスタテル1枚が見つかるからそれを取って私とあなたの分として納めなさい。
You know what I like about this story?
このお話で私が好きな部分は、
Not only did Jesus help Peter with a stressful situation,
この税を払うというストレスがたまるような状況でイエス様がペテロを助けてあげたということだけではなく、
He had the solution waiting for Peter to come.
ですね、もうすでにペテロが来るようにもう解決策をイエス様が準備して備えていらっしゃったということです。
ペテロは他の弟子に行って、
ペテロは別の弟子たちのところに行って、税金払わなくちゃいけないからお金貸してって、そのようには助けを求めていかなかったんですね。
He didn't go home. Dad, I need help.
家に帰ってお父さん助けてってお父さんのところに助けを求めていくことはしなかったんですね。
He went to Jesus.
ペテロはまずイエス様のところに助けを求めていきました。
problem,
そしてペテロが自分の問題をイエス様に言う前にすでにイエス様は解決策を持っていました。
what
でも私たちはどうでしょう。どんなことするでしょう。
First we go to this person or to that person or Dad, I need help.
まず最初にですね、助けが必要だとこの人のところに行く、あの人のところに行く、お父さん助けてって言ってしまうことが多いですよね。
And sometimes we do need a little help from our friends. That's not bad.
もちろんですね、時々私たちは友達から友人から助けを求めることが必要な時もあります。
But we need to go to Jesus first.
でも私たちはまず最初にイエス様のところに行きましょう。
Is Jesus our help? Is he our refuge?
イエス様は皆さんの助けですか？皆さんの避けどころですか？
Amen. So the third result of going to God.
そして、神様のところにまず行く、助けを求めていくことの3つ目の結果は、
is no fear.
恐れがない。
No fear. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. We will not fear.
神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。
Yeah, God, there is no fear. The fear is the key point there.
恐れないと、恐れがない。
There's nothing to fear when we go to God first.
まず最初に神様のところに行くときに恐れる必要は全くないんですね。
There's nothing to fear when we know that God loves us right where we're at, even in the stressful situation.
どのような状況にあっても、どのようなストレスを感じるような状況にあっても、そのような中にいる私たちをそのままの姿で神様は愛していらっしゃいます。
And God has answers that we could never think of on our own.
そして自分では考え出すことができないような答えを神様は持ってらっしゃいます。
How many would think of going fishing to pay your taxes?
自分のがまだ払ってない税金を払うために魚を釣りに行くなんて考えられますか？
God has creative answers that we can't receive unless we go to him.
神様のところに行かなかったら私たちが受けることができないような創造的な素晴らしい答えを神様だけが持っていらっしゃいます。
Why? Because he loves us.
どうしてでしょう。それは神様は私たちのことを愛していらっしゃるから。
1 John 4:18 says there is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.
聖書の第一ヨハネの手紙というところの4章の18節はこう言っています。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。
Perfect love casts out fear.
全く愛は、完璧な愛は恐れを締め出す。
When we go to God as our refuge, fear will disappear.
私たちが神様を酒どころとして、神様のところにまず第一に助けを求めていくならば、
But so many times,
恐れがありません。
So many times in our lives, we go to other things before we go to God.
しかし多くの場合ですね、私たちはまず神様のところに行く前に、他の場所に、他のところに、他のものに、人に行ってしまうんですね。
Because we're microwave people.
というのは、私たちは電子レンジ世代だからです。
We want an answer and we want it right now.
答えが欲しい、今欲しい、即席の答え。
Is that right?
そうですか、皆さん。
But the Bible says, be still and know that I am God.
でも聖書は言っていますね。静まりなさい。
We need...
そして、私が神であることを知りなさい。
We need to learn...Principle of silence.
そして私たちはですね、静まって待つという原則を学ぶべきでしょう。
We need to teach our kids the principle of silence.
そしてまた静まるということを自分の子供に教えることも大切だと思います。
To quiet our souls and to go before God.
そしてまた神様の前に魂を沈めて出ていくということ。
Because when we realize how much God loves us, there's no fear.To face tomorrow.
というのは私たちがどれだけ神様によって愛されているかということが分かるときに明日に直面する恐れがなくなるからです。
But Satan will do everything in his power to get you to look at other things or other people rather than God.
でも悪魔は一生懸命、私たちに仕掛けてきて私たちがまず神様を求めないで他のこととか他の人をまず第一に求めようとしてくるんですね。
But the truth is, even when you're going to a different refuge than God, God still loves you. His love for you does not change.
でも私たちがまず神様を第一の酒どころとしないで別のところに行ってしまっても別の人のところに行っていてもでも神様の愛は決して変わりません。
Because his love for you is not based on who you are, it's based on who he is.
というのは神様の愛というのは私たちがどういうものであるかということには基づいていませんですね。神様の愛は神様がどういう神であるかということに基づいています。
It's not based on what you're doing, but it's based on who he is.
そして神様の愛はですね、皆さんが何をするかということに基づいていません。神様がどういうお方であるかということに基づいています。
But you won't experience that love unless you turn to him.
でもそのような素晴らしい愛を体験するためにはまず私たちが神様に向かなければいけません。
Amen. Our prayer. Should be like the psalmist.
私たちの祈りはこの詩篇の箇所を書いた人のようであるべきでしょう。
And I want to close with this.
この詩篇の箇所を読んでメッセージを閉じたいと思うんですけれども。
If we've been turning to the wrong refuge, this should be our prayer.
もし私たちが間違った酒どころに行っていたとしたら、このような祈りをするべきですね。
Against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just.
私はあなたに、あなたにの神様にですね、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。
Purify me from my sins and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again.
ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。
When we confess our sins, confessing that, yes, I've been going to the wrong refuge, God, purify me.
神様、私は間違った酒どころに行っていました。主よどうぞその罪から私を清めてください。
And we'll be like the psalmist. Praise the Lord, how good to sing praises to our God, how delightful and how fitting. He heals the brokenhearted and bandages their wounds.
ハレルヤ、私は誠の神に褒め歌を歌うのは良い。誠に楽しく賛美は麗しい。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。
Amen. Jesus is our refuge.
イエス様が私たちの酒どころです。
Amen. Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, forgive us when we've gone to other refugees than you, Lord.
あなた以外のところに私たちが酒どころを求めて行っていることを逃げて行っていったことを主よどうぞ許してください。
Purify our hearts, Lord, and let joy come back again, Lord.
そして私たちの心を清めてください。喜びがまた戻ってきますように。
For your mercies are new every morning.
というのはあなたの憐れみは朝ごとに新しいからです。
And the joy of the Lord will be our strength.
そしてあなたを喜ぶことが私たちの力でありますから。
Bless your people, Lord.
主よどうぞあなたの民を祝福してください。
Lord, those who need healing, Lord, just bring healing right now in Jesus' name.
主よどうぞ癒しが必要な方がいらっしゃいましたら、あなたが今触れて癒してください。
Let signs and wonders come, Lord.
そして素晴らしい印や奇跡がやってきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Let's stay for our small groups today. We have life groups.
午後ランチの後。